はい、ありがとうございました。そしたらですね、私の方から、その操作する人が必要なんですけども、さっきのファイルですね、2つあるんですけども、まずはね、PDF ファイルの方からお願いできますでしょうか。それは後でやりたいですね。その次ですね。これが開かない。違います。それなんですが、開かない。じゃあいいです。後でね、ここに印刷してるんですけども、ですね、今日ですね、すいません、ちょっと中国のね、兄弟姉妹がここにいないんですけれども、まあ、実は中国の人たちのクリスチャンの集まりが同時間同時刻に行われておりましてですね、まあ、来ることができなかったし、あと私が連れてこようと思った人もちょっと風邪をひいてしまって来れなかったんですけれども、まあ、今ですね、録音もしていますので、後で聞いていただけたらなと思っております。この東アジア青年キリスト者大会のですね、まず趣旨をお話ししようかなと思っています。どうぞお座りください。はい、はい。今能先生がお話しされたこの御言葉、本当に、神様からのものだと思いました。まあ、ここにね、この、お見せしようと思ったこのファイルにはこう書いてますが、東アジア3カ国の信仰の遺産の継承と発展とあります。ですね。東アジアの3カ国に、まあ、何らかの形で今ここにいる兄弟姉妹は関わっていると思うんですよね。日本と韓国だよね。もうすでに日本と韓国という、まあ、2つのものに関わっています。そしてこの教会でも中国人の兄弟姉妹いますかですね。もうキリスト教会が、日本のキリスト教会がですね、中国の兄弟たちを無視できない、中国の人たちが救われていくっていうのをこの見ていると思うんですよね。で、これは中国の大陸でも、もう今リバイバルが起こっておりまして、その主要な人たちは、若者なんです。大学なんですね。年寄りは少ない方なんですっていう、本当に、すごいことが起こってますけれども、ここに留学する、に来た人たちの中でもですね、本当に上乾いている人たちが非常に多くてですね、まあでも日本という国はとても厳しいですから、まあ、大陸よりはやっぱり信じるのも本当大変だと思うんですけれども、それでもですね、何らかの形で、まあ、同じ漢字語圏のですね、3カ国の、人たちが、この関わり合っています。キリスト教会の中で関わり合っていて、実はですね、この東アジアの大会の中で発掘されているというか、というのは、西洋の方からキリスト教が伝わって来た時から、もうすでに日中韓は相互作用でね、このそれぞれが教会が、キリスト教が広まっていきました。だから例えば有名な韓国の、この指導者はですね、日本で勉強していたりとかですね、また日本で有名な教会の指導者っていうのは何らかの形で韓国と、中国と関わってるんですよ。例えば香川豊彦っていう有名な方がいらっしゃいますけども、あとは吉野作造であるとか内村勘造であるとか、何らかの形でこの相互に関わっていて、むしろ今の方がこうバラバラで動いてるっていう面さえがあるほどなんですね。だから私たちはその過程の中にいるんですね。この過程、神様がなされているこの東アジアにおける、この、神様の御霊の御国の発展、御国の広がりの中のこの一部の中に私たちがいるんだということを、この大会に行くとよくわかります。ね、普段はね、毎日の生活で忙しくて、そして一生懸命教会来る、本当にイエス様に仕えていこうということで一生懸命なんですけど、この時間をとってこの神様のご計画の全体像の中で今自分がどこに置かれているのかということをですね、確認することができるというのが、とても有意義な ところなんですね。そして、もう一つはこの、やはり日中韓となりますと3カ国となりますと、まあ、日本にいる皆さんはすごく、まあ、日本にいる皆さんというのも日本人であるし、また日本に育って韓国人であっても日本にずっといる、また今中国の兄弟姉妹たち来てませんけれども、やはり何らかの形で日本にいたらですね、まあ、感じる、いつも考えているのは普通の生活の中ではどうしても対立している情報が多く、文化の違いであるとか政治的な対立というものがあると同時に、近い関係だからこそ起こっているとも言えますよね。あの交流が多すぎるって言ったら変なんだけど、あまりにも交流があるから、近いから、だからこそ起こっているっていうのもあります。だから、まあ、そういう愛憎という言葉、愛して憎しむという言葉ありますけれども、その近いからこそ起こっている、そういう対立しているものをですね、これをですね、信仰者が出会うと、信仰者同士がこの一緒に会うとですね、不思議なことが起こるんですよ。あの化学反応でこれ入れたらなんかちょっとまずいかなって、全く違うものが出来上がるっていうのあるじゃないですか。あの僕今例を挙げられないですけど、そういう理系じゃないのであのそういう体験をこの東アジアの大会ではします。今まで対立していて、このマスコミとかの情報とかでしか知らなかった人たちと、でもクリスチャンだということで会うことで、そのね、一気になくなっちゃうんですね。例えば日本と韓国はもちろん一緒にあるけれども、中国は苦手だっていう人がいると思う。そしたら変わっちゃうんですよね。変わっちゃいます。まあ、実際にチェジュドでこの前やった姉妹がね、あの韓国人なんですけど日本に留学してて、日本語もペラペラの女の子がいて、でも中国は難しかったっていうんでね、チェジュドになんか中国人がたくさんこの土地を買いに来てるんだってね。でそれであのやっぱりイメージが非常に悪くて、でも日本には来たから、ほら日本のあのには好感を持ってるけれども、って言ってもその大会に来た、その場所に入った途端にその思いがザーッと流れてったんですってね。そして中国に対する愛する思いが出てきましたっていう証をされていましたですね。でこういうふうにその青年たちがただ集まるだけで、なんか難しいね、この政治とか歴史とか知らなくていいんですよ。ただちょっとした関心だけあればいいです。そしてそこに行くと、この神様がなされている、この3カ国の中でなされているこのキリスト者の働きですね、一致、これを体験することができます。そして今のがね、このスライドだとね、東アジアをつなぐ青年のための信仰成長のための活動の必要性っていうのがね。で次にですね、韓国と中国の宣教の枠を超えてっていうのがあるんですね。この東アジアの試み、この大会の試みは非常にユニークです。おそらくどうでしょうね、ほとんどないと思うんですね。何がないかと言いますと、今までこの国を越えて働きをするというと宣教という言葉ができますよね。宣教ですよね。で2カ国だけなんですよ、その宣教。だから例えば韓国の宣教チームが日本にやってきましたとか、韓国の宣教チームが中国に行きましたなんですね。でそうすると必ず上下関係が生まれています。例えば教える側と教わる側っていうのが出てくるんですね。で大体いつもそういうこのイメージの中で生きています。で特に日本の教会の、兄弟姉妹っていうのは大体この韓国っていうと、教会っていうと受ける、彼らから何かを受ける。だってほら、もういつもこう宣教に来てくれて何かを受けているわけじゃないですか。で発信するっていうか、そっちに行くっていう発想がほとんどない。まあごく少数いますけどね、日本人の中でも宣教に行くっていう人はいますけれども、そういうふうに上下関係の中で、このいつもこの宣教というのを考えてるんですけど、3カ国が集まるとそれが無理なんですよ。いくら教えてあげようと思っても、例えば日韓の関係は悪かったですとか、何だか、何がいいかな、なんか今うまくいけないんだけれども、何か2カ国の間の話そうと思っても、もう一つ国があるわけだから話せないんですよ。で 両者がね3つのところに立っていて、ちょうどそれでバランスが取れて、みんなが平等の同じ地点に立つことができるんです。でこれね、ほとんど経験したことないっていうか、まず経験したことないと思うんですね。でこれを、すごいこの体験できるので、全く同じところで三角国語で同じイエス様を賛美するっていうことが可能になります。で交わることが可能になって、誰かがどっちかっていうことではなく、お互いに立て上げていく、そこにおられるイエス様の姿をこの見ることができ、そこに和解とか平和っていう、この いつもこうよく聞いている言葉、まあ、政治とかでしか聞かない、あんまり、あと仲直りするとかそういうことでしか聞かない言葉が分かってくるという証があります。そしてね、次に、出てくるのが、多様さの中での一致を持つ主の御国の建設というふうに書いてありますけれども、三カ国と言いましたが、これが非常に不思議、アイデンティティとしてはいろいろあるんですね。まず今ここにいらっしゃる皆さんが、韓国人って言われたら違和感ある人、手を挙げてください。はい、違和感ありますね。なぜかというと、まず国籍が日本であったりする、あと親が、片親だけが日本人とか韓国人であるっていう方あります。あとはどっちも 両親がどっちも韓国人なんだけれども、生まれも育ちも日本っていうのがあるわけですよね。そして大会に来ると、同じ、例えば韓民族、朝鮮民族としても朝鮮族がいます。通訳すると大体朝鮮族活躍しなきゃいけないんですよ、借り出されちゃって。中国語と韓国語はね、訳さなきゃいけないから。朝鮮族が出てくる。で朝鮮族の人に例えば同胞とかトンポっていう言葉を使うと、ちょっと違和感を感じ、彼らは正直感じます。なぜかというと中国人のアイデンティティだから。でも思いっきり朝鮮民族としての誇りを持ってるんですよ。あと脱北者もいます。脱北者もいるんです。で日中韓とか、いつも韓とかって言ってけど、彼らの故郷というのは北朝鮮なんですよ。でいつもその3つの国の中で翻弄されて生きている、その真ん中にある国なわけなんですよね。でそういう人たちも来たんです。でそこでキリスト者としてのアイデンティティを見出す。で中国というのが、これがすごい。中国は、日本にいる中国人もいるんですけれども、今度は台湾があれば、香港があれば、大陸があれば、全く違う考えを持っている人たちがやってきて、どこかを立てようと思ったら、他の人たちが、私は違いますとかっていうふうになる。それだけ違うアイデンティティを持っている。またはアメリカにずっと住んでた韓国の人であるとか、もういろいろな人たちがやってきます。ですから皆さんがマイノリティ、少数派だと思ったら大間違いで、いろんな人が来てびっくりすると思います。唯一の共通点は、三角国語の どれかが、あるいは二角国語以上がどれかが話せるっていうくらいでしょうですね。でそういう、非常に多様な、このものです。でとっても感動するのが、いつもそうなんです、賛美なんですよね。必ず三角国語で出てくるんですよ、同じ歌が。さっきは二角国語だったでしょ。これに中国が加わるわけで、同時に歌うんですよです、ね、でそこでやっぱりこの神様の将来、私たちが今イエス様戻ってきて天国上がったとしますよ、知ってます？韓国人だけじゃないの、日本人だけじゃないの、中国人だけじゃないの、あらゆる国の人たちなんですよね。でその天国のマヤ地を味わうことができるという、この多様さの中での一致なんですね。そして、次に平和を作り上げる次世代の指導者の育成というのがありまして、これはですね、本当キリスト者として、まあ、先ほど話した、この世の中では例えば反日であるとか嫌韓であるとか反中とか何だかいろいろあるじゃないですか。でそういうのを超えて、で普通の一般の人たちもそういうことをやってるんだけれども、そうではなくてキリスト者としてのね、この平和の、この、道筋を若い世代に担っていくという、そういう内容です。でどういうプログラムになるか、あんまり決まらなくていいです。主に礼拝です。賛美して、さっき言ったように三角国語で賛美して、そしてなるべく日中韓を代表するような感じでスピーカーを選びます。 だから、去年、今年 と去年は特に、あ、一昨年もそうか、ずっとそうですね、に、中国語とそして韓国語と日本語それぞれここで母国語とする人が立って、そしてこの説教をします。そしてあと祈りの時間も素晴らしいですね。でこれが互いの国のためにも祈っていく時間をね、まあ、今回も持てたらなと願っておりますけれども、これがいいんですよ。例えば皆さん、あの例えば韓国人だとしたら日本のために祈るだけで中国のためにも祈るわけですよですね。で私は祈りましたよ、韓国の教会のために、そして中国の教会のために祈りましたし、指導者のためにも祈ったし、正直一番辛かったのは誰かっていうと北朝鮮の金正恩のために祈るのが一番難しかったですね。私自分の中で誰が一番、全然韓国の兄弟も愛してるし、韓国愛してるし、中国愛してるし、知らないうちに自分の中にこう敵意があったんだよね。でそういうのも気づかされて悔い改めて祈っていくんですよね。だから本当にその互いのために祈っていくと自分も清められていく、この神様の心の中に清められていく、そういう祈り会があります。そして講義があります。でこの講義はそういうさっき言った歴史で実は知らなかった歴史っていうのがあったり、そういう専門的な人に話してもらったりですね、あとは和解って何なのかっていうことを専門にしている人が話に来てくれたりですね、あとはこの今の選挙の世界の選挙はどうなっているかということをこの専門的に見ている人が話されたりとか、まあ、そうやって話していきます。そしてその後でグループディスカッションでみんなでこのグループに分かれて話していくんですね。でこれが面白いんですよ。共通言葉どうするんですかって。だいたいね2カ国を話せる、2カ国以上話せる人がその、ね、グループの中にいるんだよね。でその人が一生懸命通訳するってそして、まあ、仕方がないって言ったら分からないんですけども、英語も使うときはあるんですけれども、基本的に、おそらく日中間の言葉で、進んでいけると思います。そして何らかの形で小グループで、この他にもアクティビティ、前回は水餃子マンドゥ作ったんですけど、中国式のを作ったんですね、違います。皆さんの考えている韓国式ではないし、日本式でももちろんないし、でこうやってやってるんですけれども、そういうのもこのやっていきたいと思います。そしてですね、じゃあ次行きましょう。はい、このそうですね、パワーポイントですね。で今までの歴史を話しますと、最初の1回と2回の主催地が日本でした、東京でした。そして3回4回5回と韓国のチェジュドで行われましたですね。で3カ国でやってるんですから、中国でやりたいという思いがずっとありました。けれどももちろん大陸では、とても厳しい状況は厳しいですから、香港をね、この祈っていたところ、まあ、後ろにいらっしゃる、リンダさんという方が日本人を旦那さんに持ち、香港の方なんです。で今日本に住んでいらっしゃいます。この方が、今回来てくださってですね、そして次回香港開催が可能となりました。お祈りいただきたいですね。全く未知の世界で、進めておりますけれども、その報告をですね、これからさせていただきたいと思います。では次お願いします。はい、香港で開催をしますので、そこで協力してくださる団体が必要でありました。で香港でも50年も経つ、この長い宣教団体がありまして、歴史の長い、ここに書いてあるようにちょっと読めないんだけども、英語だとエーシャンアウトリーチ、アジアアウトリーチですね、アウトリーチ香港という、この団体がありまして、でこの方々が、この場所を取るであるとか他のさまざまな協力をしてくださるわけなんです。ちなみに今ここで見ている真ん中の方がジェームズ・チャックさんといいます。この団体のエーシャン・アウトリーチの代表の方です。そして、右隣の方はヤン・ヒソン先生、ヤン・ヒソン先生で、この方は韓国の指導者で、その後ろにいる人も、パク・ヒョン・チョル、牧師さんですけれども、牧師ですけれども、彼もその韓国チームの、実行委員です。で彼らが 中足にもかかわらず来てくれたんですね。みんなわかるよね、中足って言ったら中秋の名月にかかわらず、ここに来てくれて、で私たちも、この明石が2人が行ってですね、そして後ろにいる、私の後ろにいる、この若い女性の方がシャンさんと言います、ね、必ず会います、彼女が実際のこの大会の具体的なところを、動かしてくださっている方です。でこのジェームズさんとシャンさんはどちらも香港人ですね、はい。でそれで、ここで事務所で話し合いを持ってですね、で次行ってください。はい、このエーシャンアウトリーチの方々が興味を持ってくださった一番大きな理由は、彼ら自身が50周年を迎えるということなんですね。そして特に今さまざまな国、アジアの国にこの宣教を行っているんですけれども、最もやはりこの福音が伝わっていないと言われる日本の人たちに重荷を持って、まあ、祈っていたんですね。でということで、私たち3カ国がこういう大会をしますよということで興味を持ってくださいました。で次を言ってください。はい、そこで、今までも、その開催地における、その現地の教会の人が、このなんかいろいろ協力してくださって、この時間を設けていたんですね。チェジュドにおいては、そのチェジュドの教会の牧師さんが平和記念館に連れて行ってくださっているチェジュドについてもですね、そういうふうにしていましたけど、今回はね、香港デーを設けます。香港で、香港というものがものすごい大きな歴史を、キリスト教の歴史を持っています。中国の宣教において、また中国の共産党が入ってきてですね、この逃げてきて、そしてその香港を中心にしたキリスト教というのはものすごくこの太い歴史があるんですね。で今でもこのもうちょっと街歩いたら教会が見えるという、もう教会、キリスト教がもう本当に根付いている場所なんですね。でこれを実際外に出てその見ていきたいと思っています。でそれを案内してくださるのもこのエーシャンアウトリーチの方々です。そして最後にエーシャンアウトリーチの主催の集会が夜にありまして、地域の教会でそれを私たちこの他のメンバーも一緒に参加するということがあります。はい、では次行きましょう。はい、で今度は宿泊場所ですけれども、これそのままね、漢字の方が分かりやすいんじゃないかな。トッパ青年村、トッパっていうのはね、このなんていうかな、この今までこう、まあ、霊的な意味のトッパですね。こう今までここまでの霊的なとこまでしか神様がこう打ち破ってくださったっていう、そういう意味で使ってると思うんですけど、ブレイクスルーと私たちは呼んでますが、まあ、突破って呼んでもいいかもしれないけども、このようなクリスチャンの、施設があります。で次行きましょう。はい、位置としてはですね、空港がここですね。で、香港の一番中心的なところというのは
ここなんですね。わかりますか。
はい、クーロンとキューロンというか、キューに竜と書くところと下に香港島があるんですけども、でシャティンというのが、どういう発音ですか、リンダさん。
はい、シャティン。
シャティン、もうちょっとこう広東語っぽく言ってくださいよ。シャティンというのがあそこですね、あの漢字を書きますですね。シャティンというところが、ここですね、ここにあります。そして、そこまで、この空港から行くわけですね。でどうぞお願いします。次行きます。はい、で受付ですね、そして次お願いします。で食堂があります。はい、次です。でこれが、館内図ですね。はい、そしてこれが宿泊するところで、次お願いします。はい、これが実際のベッドですね。こういう感じで2段ベッドになっているところに寝ます。はい、でこの施設から見える香港の感じですね。山の上にあるので、すごく綺麗です。で下を見るとこういう、もうちょっと信じられないぐらいの、なんか映画のロケ地に来たみたいな感じです。香港全体がね、こういう場所です。で活動室、ここで主にこれからその実際に活動するときには活動していきます。チャペルもあるんですけれども、ちょっと大きすぎるので人数的にそこは取らないで、でこれ中庭があって、まあ、こんな感じですね。はい、じゃあ次行ってください。 次お願いします。はい、はい、で、ここまでが施設の説明で、次にですね、具体的なことをご説明しますと、申し込み、まず費用が、香港、1000香港ドルです。これで3泊4、火水木金、ね、3泊4日で1万6000円ぐらいです。安いでしょ。安いんですよ。安いからこそちょっと条件も厳しいんです。というのは、必ず1ヶ月前にもう本当に、キャンセルも払、キャンセル料も払うことがなく、この、支払わなきゃ、ちゃんと正確に支払わなきゃいけないんですね。ということで、まず日本から、まあ、韓国もそうなんです、韓国側でも集めるんですけど、日本からこの集めたものを、この AO、エーシャンアウトリーチに送ります。そして韓国の方でもそれを行いますという、そういう時間が必要なので、11月16日までには必ず送金しなければいけないんですね。で、僕は勝手に定めちゃったんですけども、大体10日あたりまでにそれぞれの担当の実行委員とか、あるいは、この主催の協会にの人に、この1万6000円をですね、お渡しください。ですか。で、航空券は各自購入します。はい、次お願いします。そして大まかなスケジュールなんですけど、5日なんですが、ですね、お昼の、イベントはないですね。お昼のイベントはなくて、イブニングから晩になります。チェジュの時は、ね、お昼から始まったんですけれども、飛行機で、ね、移動すると結構それ大変だと思うんですね。お昼から参加できなくなると思うので、この晩からにしたらいいんじゃないかということになっています。そして6日が、これもですね、どういうふうにするかっていうのはこれから柔軟に決めていくんですけれども、デボーションがまずあって、その午前中に何かの活動があって、で講義があって、分科会があったりとかですね、まあ、ここら辺も柔軟に対応します。で、最後は礼拝だから、さっきの何ですか、参加国の代表者がね、来て説教するということですね。で、7日がさっき言った、お昼から外に出て教会を探訪するとき、韓香港の教会を見に行くと、そして晩にエーシャンアウトリーチの集会をしますと、そして8日はこのお昼までの間に、この明石閉会礼拝をこの済ませるという大体の内容です。で、ちなみにここに書くのを忘れましたけれども、日本からのスピーカーは決まっております。ご存知の方はご存知、永井信義先生、という東北で、の教会におられる、方ですけれども、本当に超教派的にいろんなところで活躍されている方ですが、承諾を得ています。で、まだ中国と、韓国側からはメインのスピーカーは実はまだちゃんと決まってないんですね。お祈りいただけたらと思いま す, です、ね。はい、で次行ってください。はい、大体航空券についての説明ですけれども、格安航空だとこの3つがありますね。香港エクスプレス、バニアエラー、ジェットスターですね。で、宿泊施設への全泊、高額って可能でしたっけ、ちょっと可能って書いちゃったんですけど、可能でしたっけ。言わないためですね。申し込むときに言って、でその後は変えることはできませんので、さっき言ったように安い代わりにちょっと厳しいというか、ちゃんとね、前もって伝えなきゃいけないと、いうことです。ジェットスターは結構安いね、これ昨日見たけどね。バニラエも香港エクスプレス、ちょっとどんどん高くなっちゃってます。あるんですけど席は、なので早めの申し込みをしたらいいかと思います。そしてで、ちなみに能先生は石原伝道師と前日に入っていきます。それも可能ですよ、前日にね、一緒に同じ飛行機に乗っても構いません。で次お願いします。で、現地への行き方なんですけれども、これもですね、実際に申し込みをした人には詳しく説明しますので、ご心配なさらないでください。2つの方法があって、その1月5日の午後にバスを空港からそのままチャーターでですね、現地までこの行くという方法を考えています。で、人数が揃えばそれで行きたいと思っています。それから次に、その別の日に行く方はですね、1回だけ乗り換えです。1回だけ空港のエア、空港バスというのが、このシャティンまで走っているバスが、この A の41って言うんですけども、これがあります。 でそのシャティンの駅で、このローカルな普通のバスに、この乗り換えですね、これがローカルのバスですね。でそれで、トッパまで何分ぐらいかな、15分20分ぐらいバスで、ね、
シート
シーベルト締めなきゃいけないって言ったんだけど、まあ、いや細かいことはないで、あのカードを買うといいかもしれない、そういうふうに、自分で行動する人はですね、あそこにね、オクトパスっていうね、カードがあってね、すぐに買えるんですよ、あの到着するとね、そのオクトパスっていう、そのいわゆるあのスイカだ、スイカのを買うとすごく楽です。あとでもあのリターンもできますし、まあ、そんな感じですね。なので、はい、次はもうなくなったかな、ないですね、はい、大体こんな説明です。でこれから、リンダさんを交えて Q&A の時間にしたいと思います。で質問が終わり次第お祈りにしたいと思います。